皆さんと共に。
私最と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
週の初めの日の明け方早く婦人たちは準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って、十一人と他の人皆に、一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。キリストに賛美。
キリストに賛美。
まあ、今日はね、イエス様の復活を祝う日なんです。そしてその復活という出来事が一番大事なんですけれどもね、ちょっと見方を変えて、この復活された方は一体誰なのか、それから復活をその解き明かしておられる方は一体誰なのか、私たちは信じているのかということをね、ちょっと一緒に考えてみたいと思うんですね。イエス様はですね、私たちの信仰によるとね、王のうちの王ですよね。キングオブキングスですよね。王のうちの王だけどね、どんな王様でもね、イエス様ほど一人一人と深く関わっている方はいないんですよね。おそらくいい王様でも無理だと思う。いい大統領でも無理だと思うんですね。イエス様はもうどの大統領よりも力があるけれども、またね、どの母親よりもね、一人一人をね、個人的に知っておられるんですよね。徹底的にね、付き合ってくださる方なんですよね。キリスト信者になるということは、それを信じるということなんですよ。普通の王様じゃないんですよね。それからイエス様という存在もね、だいぶ変わってるんですよね。神々しい方だというのはさ、まあ、そう言ってもいいですけど、ただ神々しいんじゃないんですよね。出エジプト記じゃないわ、ごめんなさい。イザヤのね、第一イザヤですから、もう紀元前800年ですよね。7章14節に乙女が身ごもって子供一人の子供を産むとね、で彼の名はインマヌエルであると言ったんですよね。まあ、乙女という訳は必ずしも正確じゃないんですよね。ヘブライ語でアルマというんですけど、若い女の人ということですよね、それは。でユダヤ人はその予言を、これイエス様のことだとは思わないんですよ。でまだ神学者もね、すぐ直ちにそれはイエスを言ってるとは、必ずしも全部がそう思ってるわけではないんですけど、最終的にはイエス様のことを指していると思っていますよ。で特にね、イマヌエルとね、私たちと一緒におられる神様、いや神様は私たちと一緒におられるという、その名前がもう本当に変わってますよね。それはイザヤの7章の14節、大事なところだからね、覚えておいてもいいです。それで今度マタイの福音書の1章23節はですね、 マタイがねそう言ってます。乙女が身をもって、その一人子を産むというね、その時はギリシャ語でパルテノスという言葉、処女ですわ。だから新約の解釈はその女の人は乙女だと言ってるよね。私たちの救い主はちょっと特別ですわ、本当にね。全然普通じゃない。だからね、初代教会はねものすごく苦しんだわけよ。人間が尊いことぐらいわかるけどね、神様であって人間だということはね本当に難しいですよね。だから公会議というのは今まで何回あったのかな、20回ですか、第2回時間20回かな。1965年に終わりましたからね、もうそろそろ終わってもう40年過ぎたんですよね。もう皆さんもちょっと耳タコになったでしょ。第二バチカン、第二バチカン、よう聞いたんちゃう。で、第二バチカンって何やって言ったらどうですか。この間大志子さんも一生懸命言っておられたけど、信者が力を持たないかんねやって、大志子さんもそういう捉え方やね。信者は力を持ってもう神父さんに任せといたらあかんと。でまあ大体こう黙っておったらもうええことにしないかんぐらいのこともこの間解釈しておられたでしょ。だからまあ信徒がうんと頑張れという、まあもちろんそれだけではないんですけど、まあそれも一つの捉え方ですよね、うん、でまあこれからねまだ40年ちょっと過ぎただけだから、第三バチ、次やっぱり第三バチカンだと思うんですよね。ニューヨークで公会議やったっていいんだけど、まあ多分ないだろうと思うんですよね、うん、なんですかベルギーであってもいいですけどね、それも多分ないでしょうね。モスクワであってもいいけど、まあ、北京であってもいいですけど、まあ、この世の終わりまで北京であるかもわからんけどね。まあ、あんまりこう余計なことしてたら終わらんから早くしないといけませんけどね。まあ、第三バチカンが終わるまでは第二バチカンってよく言われると思いますけど、ね、最初の、ね、4つの公会議はとても大事ですね。第一ニケア公会議325年ですよ。これはね、まあ、イエス様は偉いけどね、神様とまでは言われへんという考えですわ。アレイオス派っていうね、アレキサンドリアの司祭が唱えた説ですよね。教会はやっぱりすごく大変だったんですよね。でニケア神教と生まれたわけです。イエス様と天皇父とはですね、全くなんていうのかな、同一の本性だということを言ったんですよね。一体って今 の私たちこう神教は後で唱えるかもしれないけど、神教では一体っては いとも簡単に一体って言ってるけど、コンスブッサンジアリスという、だから同一の本性であるというね、そういうことをはっきりさせたんですよね。から第二 の公会議は第一コンスタンチノープル公会議、第一ニケア公会議325年、第一コンスタンチノープル公会議は、381年かな、うん、でそれでそこではね、聖霊の神聖が解かれたんですよね。だから父と子と聖霊は対等に神様だということですね。それからエフェソ公会議、ここではねマリア様は神の母と言っていい、もう まさに言うべきだというね。だから受肉したキリストには明確に区別される、神様としての本性、威嚇とペルソナと人間としての威嚇とですね、神様としての威嚇の2つが存在するというね、コンスタンチノープル の大司教さんですよね、ネストリウスという人がそれを唱えたんですよね。ものすごく大きな悪い影響があったというか、影響は続きましたね。でそうじゃなくってまあペルソナは一つしかない。だからイエス様が私と言った時、それは神様が私と言ってるんですよね。人間を包摂したままで神様が私と言ってらっしゃるんですよね。ですからマリア様はそのイエス様を産んだんだから、マリア様にお母さんと言った人は神様なんですよ。だからイエス様は神のお母さんと言っていいんですよね。テオトコスという ことをその当時の人は言ったそうです。神の母っていう、その時から その時に始まったんじゃないけど、その時からね、特にはっきりと神の母と言われるようになったんですよね。それからカルケドンの公会議ですね、4番目。それはね、キリスト誕生説というのはね、またアレウスに少し帰ったみたいな感じですよ。どういうことかというと、神様の本性とね、人間の本性がね、2つあるうちにおかしいと、本当に一体になってへんのではないかと、だから混ざらないかんからね。でやっぱりものすごい尊いけど、別のものが、人間でもない神様でもないものができているというね、まあ、それは無限に神様から遠いけど、人間よりはるかに上というね、キリスト誕生説も、それはね、今のエジプトなんかのキリスト教にも影響があるんですよ。そういうことを善意でそういうふうに思ってる人います。だからその人早くね、誠の信仰に帰らないといけないと思いますね。善意だからね、そういう人はね。でも間違っているんですよね。だからイエス様には人間の本性と神の本性とがあって、そしてたった一つのペルソナなんですよ。イエス様が私と言って、神様が私と言ってるんですね。だから私たちの救い主はもう とてつもない方なんですよ。とてつもない方が私たちの救い主なんですね。でこの世にあなた頼りになるのってあんまりないよ。私はパパ様は現代の預言者だと信じてるんだけどね、2年前に亡くなったヨハネ・パウロ2世は湾岸戦争も反対してたんですね。だからあれちょっと成功したからね、それでかえって悪かったんじゃないかと私はちょっとそんなふうに思いますけどね。でだけどイラクの戦争はもう強く反対したんですよね。だから一生懸命に反対したんです。それで特使も送ったんです。で膝つきの談判でね、武士さんと話したんですよ。だけど断られたんですね。で4年経ってるでしょ。ではまあイラク戦争が絶対に悪いということはなかなか証明できないんですけどね。だけどいいっていうことも簡単に言えないでしょ、それはね。だからもう本当に世の中の政治とかね、みんな一生懸命にやってるけどね、確かにもう少ないんですよ。その中で私たちは頑張っていかないかんのね、まあ湾岸戦争には私たちはあんまり戦争イラク戦争にはあんまり責任ないかもしれないけど、私たちに責任あることもたくさんあるからね、まあよく考えながら行動しなきゃいけないと思うんですけどもね。だけどね、今日洗礼を受ける方はそういう方と一つになるんですよ。その方の弟子になるんですよ。これ大変なことですよ。間違いのない方や、この方は、この方のおっしゃってることだと思ってねやって、まあ、主観的に間違ってたとしても、それはもう神様の前に大丈夫ですよ。この方に従っていこうとすればね、絶対間違いのない方なんですよ。そしてね、こんなにね誠実な方いないもん。ヘブライ人の手紙の中に、キリストはね、昨日も今日もそして永遠に同じというでしょ。その誠意は絶対変わらない。変わるのは私だけ、裏切るのは私だけですよ。イエス様は絶対裏切らない、ね、だからね、信者になったらね辛いこともあるよ、だけどね、イエス様と一緒に辛いことしたら全部プラスやね、この世でね苦しんだらプラスかどうかわからんわ。多少人間偉くなるけど、喜びより苦しむ方がね。だけどその苦しみが 100% 意味があるかどうかわからんもん。だけどイエス様のために苦しんだら、イエス様と一緒に苦しもうと思ったらもう 100% プラスよ。だから今日洗礼を受けになる3人の方はね、信者になったらしんどいこともある。だけどできるだけね、イエス様と一緒に苦しみに変えるようにね、私もそうしたいと思ってますけど。だけどね、皆さんね、今日洗礼を受ける方はね、イエス様と一緒にね苦しんでいこうとね。もちろんこの世からもね、イエス様と共に喜ぶこともいっぱいあるんです。喜ぶことも苦しむこともイエス様と一緒にしようというね、そういう決心してほしいんですよね。でまあ、イエス様はその私たちの先生の話やけど、 ちょっと余計なこと言ったから時間取りすぎてるかもしれないけどね、私たちの先生はね、復活ということにごっと力入れられたんですよ、ね、キリスト教の一番の奥義は三位一体ですよ。それはそうです。もう全ての基礎ですよね。だけどね、イエス様はね、入信する、私たちが信者として生きていくっていう点においてはね、復活ということをごっつ大事にしたんです。ですからね、イエス様のね、使徒はね、復活の証人でなきゃいけないんですよ。だからユダは裏切って、その代わりにマチアが選ばれたけど、マチアもね、イエス様のイエス様と一緒に暮らした人で、そしてイエスの死を知ってて、まあ、立ち会ったかもしれない、死をよく知ってて、そしてイエスの復活に出会ってる人なんですよ。だからね、イエスの復活ということをすごく大事にしてるんですよね。でまたすっごい喜びじゃない、まあ、私も今大きな病気したから、まあその気持ちは少しわかるけどね、人間ね、なんぼ長生きしてもね、もう諦めようってことはなかなかできないよね。うん、まあ30や40や50の人はね、まだあんたはもう今死ぬのかわいそうやから言うて、まあ同情もするかもしれないけどね、まあ、あんた80になってるから、もうあんた辛抱せえ、もうしゃあないやないかって言われたら、まあ辛抱は少しはしやすいかもしれませんよ。それは20歳や30歳や子供のいるお母さんなんかが辛抱するよりは少し楽かもしれないし、まあ、そういう諦めも人間には必要なのかもしれないけどね、諦められません、人間っていうのは、いつまでも。だけど確実にね、この世の希望はなくなっていきます、ね、だけど復活だけ話別よ、全て永遠につながってるから、ね、すごいよ。でイエス様はその中に入られたんですよ。でイエス様おっしゃってる死と復活、いつもペアですよ。イエス様の死が尊いだけじゃなくて、イエスの復活も尊い。死と復活は表裏なんですよ、イエス様において。でご自分の死と復活によって私たちの死と復活を準備してくださった、私はイエスの永遠の命に預かるようにしてくださったんですよ。だからね、私たちの今日 やる行事はね、ものすごく大事なこと、世界で一番大事な儀式なんですよ。簡単だけどね、世界から注目されないし、新聞の記事にもならないけど、今日皆さん特に3人の方はね、これから入信の日で受けるなんでしょ、ものすごく大事なこと。そしてここにいる大方の人はそれを受けてるからね、自分のまた入信の日で今度思い出してね、本当にキリスト信者として喜びのうちに徹底的にキリストの弟子として歩きましょうと、ね、そしてキリストと共に復活の栄光に預かりましょうと、地上にいながらもね、地上にいながらも復活の栄光を味わいましょうというね、その希望に満ちてまた再出発したいと思います、3人の方にとっては全く新しい出発ですよ。今日は今日が本当に再生というか新しい誕生ですよね、今日はね。この夜にその入信の式を受けられることは特にふさわしいことだと思います。